よろしい。ではトガ人よ、あなたはどのようにそのナメクジと交わり、魔物を愛し子宮を明け渡して子をはらむに至ったのか告げなさい。偽りも秘匿もなく、真実を我ら信徒の前で告げなさい。あなたがその身と魂をいかように汚し堕落し不泥に沈めたかをすべて知らしめたその時、救いは開かれるでしょう。
はい、わかりました。お話しいたします。そう、私は捕まったのです。どのようにというか、手をつかまれたと理解した瞬間にはもう私は組み伏せられていたのです。いえ、組み伏せられたというか、押しつぶされたというべきでしょうか。仰向けに倒れて、足のつま先から胸の高さまで布団で覆うように。でも絶対に逃げられないんだってくらい重くて強くて、お腹から空気が出て、今思うと痛いとか苦しいとかそういうのがあったんだと思います。でもその時はそれどころじゃありませんでした。目の前にナメクジの顔がありました。はい、粘液をまとった触覚が私の目の前にありました。ゆっくりとゆっくりとそれがこちらに伸びてきて、少しでも遠ざかろうと頭を後ろに下げようとして地面に阻まれました。触れた時、肌が蒼穹だったのを覚えています。汚れの塊である魔物と直に触れてしまったこと、異臭を放つ粘液がべったりと肌に触れたこと、そして何よりその触覚が私を確かめていることが理解できてしまったからです。理屈ではありません。これから今まさに食べられる獲物だったから理解できてしまったのです。あの時にバレてしまったのです。私がもう子供ではないということが、もう私の体が子供を作れるようになったんだって、私がお嫁さんになれるんだってことがバレてしまったんです。ああ、そうなのです。つい一月ほど前だったのです。私の体は神の恩寵を賜ったのです。愛の奇跡を、愛する人の子供を産めるようにと、私の体は子供を産めるようになっていたのです。それなのに私はその恩寵を差し出してしまいました。あの時分かっていたのかもしれません。私はこのオスにその最も大事な女性の最も神聖で大切なものを捧げることになるのだと理解していたの かもしれません。胸元で布地が破られる音がしました。私の包囲が破られた、いえ、食いちぎられた音でした。ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。ナメクジの口というものは地面に接する腹の部分に開いているのです。ええ、私に覆いかぶさった部分に口が開いているのです。私もこんなことがなければ知ることもなかったでしょう。きっと今の私はこの場の誰よりもナメクジの体というものに詳しいだろうと思います。全身で、いえ、体の奥の奥に至るまで何もかもをナメクジとこすり合わせて交わって奉仕して、そんなものが私の他にいるはずがないのですから、今ここにいるありとあらゆる方々の中で私だけがただ一人最底辺の人間未満の存在なんですから。
おやめなさい。確かにここは罪を自覚する場でもあります。しかし今は罪を告白なさい。告解し、そして懺悔するのです。あなたが今すべきことをなしなさい。
ああ、はい、はい、申し訳ありません。私はどうしようもなくて申し訳ありません。私の乳房があらわにされてからでしょうか。いえ、へそに至るまで。いずれにせよ、包囲を剥ぎ取られるのはあっという間のことでした。私は覆いかぶさられて、顔をベタベタと触覚で撫で回されて、そのままに服を剥ぎ取られて、ナメクジの肌に、この肌をすべて合わせることとなったのです。当然抵抗しました。助けを求めて叫びながら両の腕をがむしゃらに振って、そう、初めて、生まれて初めて拳を固めて何かを打つという行いをしました。院長先生が私を叱る時のような軽く当てるだけの拳ではなく、力いっぱい思い切り握りしめた拳をナメクジの顔に向かって振り下ろしました。何度も何度もです。暴力を禁止し、許されないとしていた教えすら忘れて、泣き叫びながら腕を振るいました。だって何一つ意味がないんです。一度ぶつかっただけで分かりました。私の拳はこの魔物にとって何の通用にもならないんだって。一つの禁忌を破ったはずなのに、私はあまりにも非力で、魔物の力はあまりにも強くって、勝負にすらならないんだって。私はこのナメクジにとって単に食べられるだけのものなんです。その日のパンが噛み切るのに少し硬くても、ただそれだけでしょう。私は皿の上に乗ったパンで抵抗なんて、本当にお話にすらならないんだって分かっちゃったんです。それで泣いて助けを呼んで、それで許しすら乞いま ました。神と人にあだなす存在である魔物にやめてくださいと懇願しました。意味も通じないと分かっているはずなのに、私は必死で懇願しました。
あなたは魔物に許しを請うたのですか？魔物に頭を垂れたのですか？
はい、私は
いえ、続けなさい。恐怖に屈して頭を垂れたことは、それだけであれば許されざる罪とは言いません。ですがあなたはその後こうなしました。恐怖だけでは決してありえない、愛を授けねばありえない神聖なる奇跡をよりにもよってその魔物に捧げました。その罪を懺悔なさい。
私は咎人です。そうです、私はそれでもう腕も震えなくなって、そうしたらぐるりと私のお腹の上でナメクジが動きました。私の顔の上に尻尾が、そして私の股間の上にナメクジの顔がありました。暴れている間に私の体はベタベタになっていたんです。肌をぐにぐにとうごめくナメクジの体で撫で回されて、粘液をさんさんに塗りたくられて、ナメクジは自分の粘液の上であれば驚くほど素早く動くことができるのです。私はもうすっかりと粘液を体中に塗りたくられていましたから、今の自分はひどい悪臭を放っているななんて、どうでもいいことを考えたのを覚えています。触覚が私の股間に、パンツ越しに女の子の部分に触れました。もうその時には私の身につけている衣服はその一枚だけでした。薄手の布でできたたった一枚の布切れ、私の体操を守ってくれるものはもう他に何一つ存在しませんでした。触覚はぐにぐにと布越しに私の底を、女の子の割れ目の部分をいじくり回していました。それはひどく無遠慮で容赦なく強い力で、そして的確でした。布越しに割れ目をなぞって舐め上げるようにして、つぶっと押して引いて、それでそう、私は私はあの時感じていました。はい、間違いありません。あれは快楽です。女の喜びを感じていました。いえ、メスの快楽を教えられていました。自分の中から熱くてドロドロして、それでとってもいけないものが溢れ出していました。パンツはぐしょぐしょに濡れてしまって それはナメクジの粘液だけではなく、私の体が吐き出した粘液でも濡れていて、私は怖いって、怖い、嫌だって叫んでいたんですけど、本当は分かっていたんです。私がいけないことで喜びを覚えているんだって分かっていたんです。私のお腹が震えながら、割れ目が開いて恥ずかしい粘液を吐き出しているのも、目の前がチカチカして頭がふわふわするのも、叫んでいるのが悲鳴じゃなくて気持ちよくて出てる声だってことも全部分かってたんです。幾度の絶頂があったかは分かりません。ただ頃合いだと見たのでしょう。私の上に乗ったナメクジが男性器を取り出しました。ナメクジの男性器は、なんというか、頭の横から出てくるのです。体内に隠していたのでしょうか。突然頭の横からつるりと出てくるのだから、初めはそれが何かなんてさっぱりわからなくてポカンとしてしまいました。でもそんなの一瞬でした。それが姿を現してパンパンに膨らんで、硬くて、そしてあの女の子をえぐるために作られたのだと一目でわかる形を見たとき、私は舌を噛もうとしました。
トガビトよ、自死は滞在です。
はい、その通りです。自死など決して許されない滞在です。それでもあの時、あの男性器を見た時思ってしまったのです。どうか自分で死ぬので殺さないでください。肉体だけでなくて心も魂も尊厳も何もかも殺し尽くされる前に死ぬことをお許しくださいと思ってしまったのです。当然許されるはずもありませんでした。舌を噛もうとした時にはすでに口の中に尻尾が入り込んでいました。きっと私だけじゃなかったんです。何もの女がああして覆いかぶさられて、同じように死のうとして、それすら許してもらえなかったんです。パンツ簡単に引きずり下ろされちゃいました。最後の一枚、これがあれば最後の一線は守れるって思ってたのに、すごくあっさりと手慣れてたんです。今まで脱がさずに残してたのは私を殴るためだったんです。いつでも食べれたんです。口に入れた果実をいきなり噛みつぶしたりしないで、舌先で転がすのと同じように、私はもてあそばれていただけなんです。ああ、知ってるんだ、私みたいな女の子をどうやって手ごめにするかなんて、もう何度も何度も繰り返して知り尽くしているんだって理解してしまいました。私は何も知らない未熟な、いえ、性的なものを避けてすらいた潔癖ですらあったというのに、そんな何も知らない私はもう終わりだってはっきりと理解してしまったのです。もうやめてなんて言えませんでした。言葉を発すれば叱られてしまうんだと、女の子の部分をひどく折檻されてしまうんだと分かったからです。以前、そう、去年の収穫祭の2日目、一度だけ私は夜更かしをしました。 あの時と同じ、バレないようにって頑張って歯を食いしばって、手のひらをぎゅって握って目を閉じていたんです。そう、あの日、収穫祭の日の夜は本をもらったのです。お姫様が少年に手を引かれて素敵な冒険をする物語、それがどうしても読みたくて、私はこっそりと夜更かしをしました。あの時、見回りに来たシスターにバレないように布団の中に小さなライトと一緒にすっぽりとくるまって、絶対に声を出さないようにと必死で息を潜めました。でも、あの時は少し楽しかったんです。私、きっとあの時から悪い子だったんです。だって、あの夜も、あの森でも、私はバレてしまったんです。神様に、今だけは許してくださいって、今だけでいいから助けてくださいってお願いして、お祈りして、そうです、私はおまんこが熱くてゴリゴリして大きな大きなペニスで引きちぎられながら手を組んでお祈りをしていたのです。死におわします我らが母よ、願わくば御身をあがめさせたまえ、女をたたえさせたまえ、輝ける地に茜の天をなさせたまえ。私はそう、あの時までは確かにシスターだったのです。誓って言います、私はあの処女を奪われたその瞬間、まだ確かに神に仕えるシスターだったのです。
ではいつですか、あなたははらみました、魔物の子を。あなたは受け入れました、邪悪で汚らわしいナメクジのオスを自らの魂の伴侶として認め、その尊厳を捧げました。そのことはあなたのその膨らんだ腹が証明しています。いつあなたは神に仕えるシスターを辞め、人間を辞めて尊厳なきハラミ袋に魔物のつがいメスになり果てたのですか。
ああ、はい、それは私がシスターで亡くなったのはそれからです。そう、私は女にされたのです。おまんこを掘削されて打ち据えられて、私の狭くて浅い膣の肉はゴリゴリと削り落とすようにして何度も何度もえぐり抜かれて、あれはそう、食事のようでした。パンをかじって噛みつぶしてすりつぶして舌でかき混ぜてはまた丁寧に何度も何度も噛みつぶして噛みちぎってドロドロにしてしまうのです。私のおまんこは、いえ、私はひとかけらのパンでした。柔らかでふわふわしたそれは、硬くて大きくて圧倒的なそれに、何度も何度も丁寧にぐちゃぐちゃのドロドロに溶けてしまうまで咀嚼されてしまったのです。抵抗しようとしました、逃げようと押しのけようとしました。でも知っていますか、ナメクジの足がどうなっているのか。あれはすごいんです、柔らかくてブヨブヨと平べったいお腹の部分が波打って動くんです。一部だけでパラせたり引っ込ませたり伸びたり縮んだり自由に動くんですよ。でもそれ以上に 私を覆ったあの灰色の肉は悪辣でした。押しのけようとして力いっぱい腕を持ち上げれば、同じだけの力で下に押し付けられました。横に逃げようと右に動けば左に押し込まれました。上に下に右に左に、最後はもう方向すら考えないでめちゃくちゃに手足を振り回してみたんです。でも全部無駄でした。丁寧に丁寧に一つ一つの抵抗に全く同じだけの力で押し返して引っ張って潰してくれたんです。きっと外から見たら私は何一つ抵抗もせず、無抵抗で体を明け渡しているようにしか見えなかったと思います。何もかも私の抵抗の何もかも叩き潰してくれたのです。噛んで含めるようにじっくりと繰り返し、私の無力さを、メスの哀れさを、食われる肉の柔らかさを、絶対に逃れられないということを教えてくださったのです。でも私は抵抗していたのです。屈服していなかったのです。継続していなかったんです。なのに私の体が先に
訂正なさい。ここで虚偽を述べれば、あなたの魂は未来永劫を救われることはありません。信仰と尊厳を保つ者は決して屈することはありません。低層をなくせども心身を保てていたのならば、女の城門は開くことはありません。神から賜った女性の体は自らの意志なく魔物に屈することは決してありません。と言いましょう、あなたは自らの意志でその縄文を、子宮口をナメクジの生殖器に対して開いたのですね。
私は自らの意志でそれを開きました。最も大事な場所を、神聖で不可侵であるべき場所を開きました。子宮をご主人様の男性器が貫きました。子宮にご主人様が踏み込んだのと精液が注がれたのは当時だったのかと思います。本当にわからないのです。バキリと何かが砕けるような音がしました。熱湯をかけられたようにひどく熱かった気もします。お腹が押しつぶされたようにひどく重くなったとも思います。でもただ一つわかることは、あの時私は孕みました。受胎しました。巨大なナメクジの魔物を、我が夫と人生の伴侶と永劫の主人として心から愛し受け入れて、おそましい断魂に屈服したのです。
いやとも言わなかったのですか。孕んだということは、あなたは拒絶の言葉すら吐くことはなかったと、そういうことですか。
はい、きっとそうです。こうして妊娠した ったということは疑うべくもありません。私は受け入れて、それで私は、そう歌って言いました。
歌ですか？
はい、歌っていました。聖歌ではなく端末魔を、女がとどめを刺される端末魔で、あれはそう、歌、賛美歌でした。ご存知の通り、私は聖歌隊に入っていました。ここにいらっしゃる皆さんも聞いてくださったかもしれません。私は歌が好きです。私の喉は、声は、神の女をたたえ、実りをことほぎ、感謝を歌うためのものでした。違ったのです。私の歌は結婚を祝うためにあったのです。魔物のオスに屈服し、降伏し、永遠の愛と奉仕と霊族を誓う汚らわしい婚姻を心から祝うためにあったのです。あれは受胎をことほぐ賛美歌でした。旋律も言葉もいりません。子宮に精液を注がれ、お腹の奥まで精子にズブズブと突き刺される音が頭の中で響いていました。情けなく実験する私の無様な屈服が事の葉よりも雄弁でした。ご主人様への愛の結晶を、私の血を分けた赤ちゃんをお腹の中に宿したという実感が、鐘の音のように繰り返し体を揺らしてくれました。私はずっと歌っていました。意識を失うその時まで歌い続けていました。